様は私たちをお作りになり、私たちはイエス様に作られたのものとして完全に主の御手のうちにあるのであり、またイエス様は私たちをご自分の血で贖ってくださったのです。ですから私たちは二重に主のものです。けれども、イエス様は小さいに私たちの命において主なのでしょうか。多くのキリスト者はイエス様を奴隷以上のものに取り扱っていないなのではないでしょうか。彼らが悩みに沈んでいる場合、彼らはイエス様の助けを求めます。彼らが弱っている時、彼らはイエス様から力を得たいのです。彼らが自分一人でもはやっていけない時、イエス様が飛び込んでもらいたい、助けてもらいたい。まあ、イエス様は彼らに使えるべきなのです。けども彼らは主イエス様の支配を欲しくない。聖書はそのようなキリスト者を肉のキリスト者と呼んでいます。なぜなら、肉、すなわち地下は支配を持っているからです。そこには大きな心の悩みがないでしょうか。私たちは自分のための生活が本当の信仰生活のため、障害となっていることをしばしば感じます。私たちは傲慢になります。また名簿欲や、また逆に劣等感に陥ることがある。まあ、この利用法は、利用法とも自己の支配なのです。けども、イエス様の先生、まあ、その自己の先生政治から解放されるために、イエス様は来られたのです。自己は我々にとって我々の一生涯の影のようなものなのではないでしょうか。そうなら、新約聖書が求めているような生活は我々のうちでできる人は誰もいないでしょう。もしそうなら、主の御言葉は単なる夢や妄想のようなものでありましょう。自分自身の権力から自由になるために、まあ、ここに一つの道があります。すなわち、イエス様は全人類の代表者として、十字架におかかりになったのです。そして、イエス様は我々の代理人でもあるのです。イエス様に起こったことは私たちにも、私たちの地区にも起こったのです。なぜなら私たちは、イエス様と共に十字架につけられたからです。イエス様が十字架で両足を打たれたとき、我々の両手、両足も穴を開けられたのです。イエス様が十字架にかかり、何にもすることができず、行うこともできなかった、そのとき私たちの地下は活動の外に置かれたのです。十字架にかかったものが他に何ができましょう。十字架にかかったものは消されたのであり、ダメになったのです。これと同じことが十字架を通してあなたや私に起こったのです。なぜなら私たちの古き人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはや、これからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っていると、お場所に書かれています。ですから、主なる神の永遠に当てはまる言葉、すなわち聖書によれば、私たちの古い人は、主イエス様と共に十字架につけられた、ということがすでに起こった事実である、ということになります。それと同時に、暴君である古い人に打ち勝とうとする努力は虚しいものであり、無駄なものであり、必要でないものです。 私たちは古き人を押さえつけることができず、それと戦うこともできません。また私たちはその古き人を良くすることも変えることもできません。私たちはただ一つのことをやることができます。すなわち、古い人はイエス様と共に十字架につけられ、そして私たちがその古い人を主に委ねるときに、イエス様がその古い人を十字架でしっかりと掴んでくださる力を持っておられるということを素直に信ずることです。これは我々の生活に送る、支配者の交代です。支配者はもはや私たちではなく主イエス様なんです。イエス様は私たちの生活の起こる政権さがない主であります。もしイエス様が完全な支配者となったとき、その命は最も深い確信、すなわち新しくなることが起こるのです。私たちはイエス様の意志を無条件に受け入れるのです。私たちは自分の主イエス様に与えるのです。100% 無条件に余すところなく与えるのです。私たちの意志は私たちの主のものです。私たちは祈る旅ごとにイエス様を主と呼びます。本当にそういう気持ちなのでしょうか。政権差がない主の支配より他に人間の生活に送る偉大なものはありません。これが本当の自由であり解放です。イエス様が我々の生活の主であるとき、その主である程度に従ってイエス様は私たちの生活に対する責任を持っておられます。もしも私たちがイエス様に半分だけ支配を与えているならば、私たちの肩にはなおも半分の責任が残っているわけです。このことは多くのキリスト者の生活を重苦しくしています。よみがえられたイエス様は、すべてを、すなわち私たちの内部的および外部的生活の全責任を担いたいのです。私たちはイエス様に第一の場所を与え、私たちは第二の場所に立つのです。これは私たちを非常に苦しめていた課題からの解放ではないでしょうか。私たちはなお自分自身の手や心の中に自分の生活の支配を持っているのでしょうか。それは何という重荷でしょう。イエス様はいつも困難ということを知らず、いつも問題の答えを持っておられる最も良い取りなし人です。私たちの生活の支配を主の御手にあげましょう。イエス様は十分です。よみがえられた主イエス様は私たちの生活から何をお作りになることができるなのでしょうか。それは新しい生活、満たされた生活、身を結ぶ生活です。イエス様は完全な命の交わりを我々に提供しておられます。すなわちイエス様、よみがえられたイエス様と共にする二人の生活を差し出しておられるのです。それは、婚約の場合と同じではないでしょうか。ある青年に、完全な生活の交わりを、すなわち結婚の申し込まれた娘さんは、何と答えることができるのでしょうか。もちろん、はいか、いいえかです。けどそれは絶対的なはいか、いえでなければならない。このはいという返事は、二人の人間を最も深い交わりに導くのです。この 家という答えは二人の道を分けるのです。よみがえられたイエス様が、もしもある人に今もまだ永遠に続く聖なる命の交わりを提供されますと、それはその人の生活に起こる最も偉大にして昼夜の時が来たことを意味しています。まあ、主の言葉を聞きましょう。ホセア書の2章中級節に実節です。非常に素晴らしい主の呼びかけです。1354ページです。私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。私たちはイエス様に何と答えるなのでしょうか。もしもイエス様にはいと言えば、何が失うなのでしょうか。それとも全部を得るなのではないでしょうか。無条件に自分の生活をよみがえられたイエス様の御手に委ねましょう。イエス様の誠実なしもべであったパウロの告白を、まあ、今日自分のものとして自分の名前をその下に書こうではないでしょうか。フィリピ書三章八節です。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。まあ、最後に久保サラちゃんのために一緒に祈りたいと思いますけど、久保勝子姉妹の息子である春代兄弟と陽子姉妹も来てます。